まゆみろです。
まよちぃです。
その時話したいことを気まぐれ不定期に配信していく放送、
何も考えずふわっとトークしていきます。
箱、
はい、ということで、今回は不思議遊戯会の第45章46章になります。
はあ、
いや早いですね。
いやなんか、そろそろ
です、ね、
確かに前見ろも、なんか終わりの気配が
そうですね
近づいてきてるのを感じてますね。
ということで、じゃあ早速やっていきますね、第45章分岐の光いやもう前回もう号泣中の号泣だったんですけど、
また思い出しそう。
まあ、前回ね、自分の命を懸けて仲間を守った朱雀七星子のちりこちゃんが亡くなってしまいましたね。
はい、
そしてゆいちゃんが青龍召喚の呪文を唱えているところで着火だったんですけれども、今回はですねついに青龍を呼び出してしまったゆいちゃん、マジか
つれー、
とてつもない青い光とともに降り立ってきた青龍と交わります。青龍ね、これ最初出てきた時はもちろん龍なんですけれども、人とね対面する時はこれ擬人化されるんですね、めちゃくちゃイケメンです。
そうね、イケメンです。
そうだから、イケメンの神様と交わるんです、
あれあ、いやっていうポーズなのね。あなたまたその動きするとどっかに体ぶつけるよ気をつけて
そしてですね、この青龍ね、擬人化ちゃんですけれども、
擬人化ちゃん、
我は青龍星君なりと、私と交われば3度だけ、神通力を使うことができると、でこの神通力を使いたいときは怪人、開く、神様の神と書いて怪人、これを唱えよと言われます。このね、怪人、開く神様の怪人、これね、みんなそう、何回言ったか分かんない、本気のやつ
言った、
何度言ったか分からない、
言ってきた、家に家族がいないことを確認しまあまあでかい本気でこう布団の敷いた部屋で、
そう、
怪人って言ってきた
何度やったかわからない、なんだろうな、今までのセーラームーンとか、
そう、ね、
プリキュアとか、仮面ライダー
そう、ね、
戦隊ヒーローみたいな、変身みたいな前向きなやつじゃないの
よ、ね、
切羽詰まって本当はやりたくないという思いを抱えながら、
怖い、どうなってしまうのかわからない、
怪人なのよ何度やったかわかんないよね。
もう野田全力でやってただろうね、目に浮かぶようだよ、
全力でやった、
今もちょっと出てますけど、
なんか、これね、私はうちさ家族でめっちゃ旅行に行く家だ、家だったのよ、で毎年海か、キャンプみたいな感じなの、そうさ、海とかもさやっぱ穴場で行くからさ、こうなんて言えばいいの、ビーチに人がいるような海じゃないわけよ、なんかプライベートビーチみたいな、とこによく行くんだよね、そうなった時さ海の、要は膝ぐらいのところまで行くとさ、私しかいないわけよ、で砂浜に、親と妹がいて、だから親たちから見たら私は波打ち際で遊んでるみたいな姿だよ
ね、そうだね、
でも私には海の方向いてる、
そうね、
ザバーンザバーンみたいな音、その中で怪
人
何回やったか分かんないマジで何回やったか分かんない、
そのシチュエーション最高だな、
最高で
しょ、最高だな、羨ましい、
ちょっと泣くもんねそして、この青龍ね、擬人化は、ゆいちゃんの中へと入っていくんですね。
あら、
そして
不思議、
そう、頬がねピンクに染まるゆいちゃん、これねその当時は思わなかったけど、要は神獣と交わる、きっとね性的なこう快楽のような感覚があるのかなって今思うよね。
そうね、
なんかやっぱ交わった瞬間にこう、ああみたいな感じのなるんだよね。
そうだね、
その少女たちが、
いやだからなんかもちろん分かんなかったよ、子供の頃分かんなかったけど、でもなんか子供心に何かを察知して、
そうそうそうそう、
もじもじもじもじしてた、
そしてですね、宮方たちなんですけれども、
はい、
これはちりこの時に 清流側のとこに行っちゃってたじゃん、
うんうん、
これビルがね、ビルっていうか建物がこれも崩れ落ちそうなんだね、と、
うんうん、
いうことで、宮家たちはチチリのね術で江南国の宮廷へと逃げます、
はい、
うん、お師匠たちもこれ、うん、タタラのね亡骸を抱えて脱出なんですね、
うんうんうん、
でここでお師匠たちとはさよならなんですけれども、うんうん、で無事ね、まあ、皇帝陛下ほとほりのもとへ戻ってきた宮家たち、うん、はい、そして、生理を呼び出したねゆいちゃんたちなんですけれども、ゆいちゃんは中後に早速一つ目の願いと促され、
うん、
永遠に朱雀を封印したんですね。逃げ出した後でよかったよねこれね、うん、
ね、
だもうこれはねこのだから1個目の願いは苦闘国の皇帝様にもともと頼まれていたお願い事なんだね、だから青龍の御子をやるってなった時に、
ね、うん、
これは必ずやってくれって言われてた願いなんだ ね、 ね、 そ、
う
ね、
うん、
でその瞬間、朱雀七星子のみんなが、ね、力を失って、
うん
うんうん、ていくんですね、まあ、字も浮かばないし、うん、で全員力を封印されたことに気づくんですね、
うん
うん、で、今のね一つ目の願いを叶えたゆいちゃんは急に全身が重だるくなって起き上がれません、
はあ、
だまあ願いを叶えるたびに、まあ、交わっていくって感じなんだね、
そうだね、
そうそうそう、うん、だからまあ次のお願い事はね体力が回復してからじゃないと命を落としかねないって中子に言われるんだね、
うんうん、
なんだけど大丈夫だよと、
うん、
願い事はあと2つあって、まあ、3つ叶えてもいいよって言われたうちの1個使ったから、
うん
うん、ね、苦闘国の皇帝様のために使ったから、
うん、
残りの2つは自由に使わせてもらうから、ゆいちゃんがね、
うん、
で1つはもちろんゆいちゃん自身のため、
うんうんうん、
でもう1つは、まあ、やっぱりずっとこうこの世界に来てからずっとそばにいてくれた中子のために使うって約束してたんだね、
う
ん
う
ん、
そうだね、うん、あげるよってあんたにあげるよって言ってたもんね。
でこの時初めて、うん、ゆいちゃんが中子に、であなたの願い事は何なのって聞くんだね、
はあ、
でここで中子が、私は永遠の命と超越した力を持つ神になりたいとね、いきなり中二病になるんだね
子供心に
そうそうそう
びっくり斜め上みたいな
神かってなったよね、
なんかなんて悪者なって思った
なんだよね
子供心になぬって思って、
うん、そうなので、一方宮家たちですね、うん、はあ、そうだからね、やっとだからほとほりの元に帰ってきたみんななんだけどもちろんチリコの亡骸を前に、
うん、
ほとほりに塗り子が亡くなった報告もしてるんですね、
そうだね、
だからそれぐらい一緒に旅してないからね、ほとほりとは、
そうだね、うん、
ほとほりももちろん悲しいです、
ね、う
ん、ここでほとほりが、
うん、
まあ、我々はね、
うん、
朱雀の力や巫女という存在に甘えて頼り切っていた、だ大切なものを守るためには国民一人一人が立ち向かっていかないといけないね、ってそれを教えてくれてありがとうって心から言うんだね、ものすごくできた皇帝陛下、
国民はもうそれ大好きだよ、
本当に
最低、最低様って、
うん、なる
なる、
うん、だその話を言っている間もここに泣いちゃうよねほとほりがずっとチリコの顔をね撫でてあげてるんだよね、子供だからさ、やっぱ言うてチリコってそれもあるし、自分の大切な国民であるし仲間であるしみたいな、泣いちゃうよね、
ね、みんなそうだけどさ、うん、でもやっぱ特に何度も言ってるけど、
うん、
やっぱり優しい、
そうなのよ、
本当に優しい人だよ、本当に。
でもね、そこへ、叫び声を上げて駆け込んでくる玉褒めとタスキ、
かわいい、
かわいい、
うん、あ、ごめん
するとね、後ろから塗り子にそっくりな女性が入ってきます、
どうしたどうしたどうしたどうしたどうしたどうしたどうしたどうした、
いやもうこれは見ている私たちもびっくり、
情緒が追いつきません、
う
ん、
そう。でもっとびっくりなことにですね、この塗り子にそっくりな女性、うん、ほうきさんというんですけれども、このほうきさんはなんと皇帝陛下ほとほりのお嫁さんだということがわかります。
タイム
タイム私たちも知らない間にほとほり結婚してたし、だからもうもちろん宮家たちも知らない、待ってと、ほとほり結婚したのみたいな、そんなことと言うと、みたいな感じで、
いつの間に
でも一回私は思った、うん、なんだろう、いろいろあると思う、うんうん、その私は皇帝陛下になったことがないから、
ね、しばらくお聞きください。
私は皇帝陛下になったことがないから国のなんだろうな、国のためにとか、その
そう、ね、
政治なことはわからない、うんうん、けどあのなんだろうな、宮家たちがすごい辛い思いをして旅をしてる間に結婚してたと思って、うん、知らない。皇帝陛下には皇帝陛下の大変さがあると思う。
そうだね、やっぱそういう事情なのかもね、うん、ちょっとあの普通一般のあれではない、やっぱりそういう動きがあるのかもしれない、ね、
あるかもしれない、うん、けどその間に結婚してたみたいな感じでちょっと驚いた。
そうだね、
うんうんうんうん、でほとほりはですね、うん、まあもう宮家はね朱雀の巫女ではないし、その玉褒めもね、
うん、
七星子ではないと、うん、まあ、力がもう失ってしまったからね、で普通の人間に戻ったんだから二人だっていつ結婚してもいいんだよって声をかけてあげるのね、
うんうんうん、
でそこでね見つめ合う玉褒めと宮家、
これはやばいんでないの、
あれあれ、
あ
そんな穏やかな空気のところへ兵士の報告が入ります。
あピリッとする、
はい、うん、ついに苦闘国が攻め込もうとしていると、
うん、
でもこの苦闘国はもう清流呼び出してるから、
うん、
清流の力もあるけど苦闘国っていうのは、まあ、宮家たちのいる江南国の軍の3倍いるんだね、大きいから、
うんうん
うん、だもう無理よ、
うん、
素人が聞いても無理、
そうね、うん、無理です
一休さんがいない限り無理って感じで
間違いない、
うんうん、でもう みんなもね、まあ、朱雀の力がなくても、
ね、
うん、それでも自分たちは朱雀七星子です、だから戦います、
かっこいいかっこいい、
で宮家も自分も戦う、何でって思ったけど戦うっていうのね、
おとなしくしてて
家にいて
そうね、うん、
でその日の夜宮家の部屋を訪れる玉褒め、
うん、
なんどうやらね、なんか言いたいことがあるみたいな、玉褒めがなんかもちゃもちゃもちゃもちゃしてるんですよ、
そうですね、
うんうん、でもそのね、自分たちと戦いに行くって、自分も戦いに行くって宮家言ってたけど、
うん、
遊びじゃないんだぞと、
うん、
釘を刺しに来るんだ ね、
そうね、まあ、正論、
うんうん、もちろんそうよ、うん、言うてだって中学生だから ね、
そうだね、
子供だからね、
うんうんうん、それもみんな集中して戦いません、
そうそうそう、で宮家も私だって真剣だよと、
まあな、
うんうん、それに玉褒めと離れたくないって返すんだね、
気まし、
うん、するとね玉褒めは、
うん、
自分は自己中心的だっていう前置きをしてから、本当は宮家が朱雀を呼び出せなくて俺たち普通の男と女になってよかった、そして今お前が欲しい、でも国の一大事に何言ってんだろうなと冗談ぶって部屋から去ろうとします。何しにこの部屋に来たのかなって一瞬思うんだけれども、
うん、
そう、でも今は本当に国の一大事なの、
そうです、
マジでやばいの、
うん、ね、
うん、で本当に勝ち目のない戦をしようとしているから、正直なところ明日にでも、ね、そう全員死んでしまうかもしれないっていうのが宮家もね、こう胸に込み上げるんだね、
うんう
ん、だからこそ宮家はですね、去ろうとする玉褒めに抱きつき、こうエモいですよ、
うん、
今夜私を玉褒めのお嫁さんにしてっていう、
ほっぺ痛
ここはもう
野田さん
なんか、
うん、
かわいい綺麗な素敵な言い方だよね、
そうだね、
私をあなたのお嫁さんにして、
だからそれがまたこの中学生らしい、
そう
っていうけど、
そう
女よね、
でなんかね、これさ、
うん、
もうもちろんアニメ版もねすごい最高にエモいシーン、
ね、そうね、
なんだけれども、うん、これね原作だとそのなんだろうな、なんて言えばこのちょっと欲情を抑えようとしている玉褒めが宮家と喋っているんだけど、何度も何度もその胸を見ちゃうんだよね、チラッチラッて、でちょっとその胸を見てちょっと欲情しちゃっている玉褒めというのが原作では見られるのよ、
エモーいすごいすごい、なんかなんだろう、別の作品だけどなんか今コードギアスみたいなポスト今ギアスかけるみたいなポスト、ギアスかけるポーズでもだえてる、
いやもうここは本当に最高なの、なんか押す褒めが見れるんだよね、まあ同時刻ですね、
うんうんうん、
清流の陣営での中後、
うん、
こう死んだ清流七星子の変なメイクのね友っていたじゃないですか、
ね、ずっと友の前には変なメイクっていうのがつきますね、
変なメイクの友、
まあ、変なメイクだから、
うん うん、亡くなってるんですけども、
はいはいはい、
トモが持っていた術の使えるね貝神ですね、
うんうん、
以前記憶したね本の外の世界だから宮川とかゆいちゃんの世界ですね、現実世界がこう記憶されてたんですけども、その現実世界を壁に映してもうプロジェクターのようにね中子が使ってるんだね。
便利、
めっちゃ便利、
うん、
まあね宮川とかゆいのいた世界に興味津々な中子、
はいはいはい、
うん、でもそれに嫉妬するソイ。ここはだから大人の会話よねこの後ね。
でやっぱここは子供の頃、うんうん、なんかよくわかんないけど大人な感じなんだなってこう思ってたけど、そうそうそう、今この年になってみると、はい、
私ではあなたの鎧は外せないのですか。でこのでも一言ってすごいよね。
すごい、
だって単純にごめんね、うん、コロナの後遺症で声出ないけど単純によ
大丈夫よ
ただゆいちゃんのいる世界をプロジェクターみたいにテントにね、うん、反映してこう見てる、
うん、
っていうだけの中子なのよ、
はいはい、
うん、旗から見た、
うん、
それに対してソイは私ではあなたの鎧を外せないのですか、
なんこの言い回しよ。
だから今中子がどんな気持ちなのかっていうのこの無表情の中子なのに、
うん、
それをソイはやっぱ好きだから分かるわけじゃん、今すごい高ぶってんだな、ね、中子っていうのが分かっちゃうわけじゃん。でそれに対して中子が、うん、私はお前の前で幾度も鎧を外してきたではないかと、
はい、今脳内再生余裕ですよ、
うん、そうですねと、うん、肉体で何度もあなたと交わりました、あなたの気を高めるためにとね、でも心はあなたの心まではここまででちょっと一回止めますね、
はい、
もうだから男女の差なんですよ、心はね、
うん、
私が言ってる鎧は
そう、ね、
その鎧じゃない、
物理的な鎧じゃないの、心の鎧のこと言うてんの
っていうので、でそれに続けて覚えていらっしゃいますかと、7年前初めてお会いした時のこと、あの時から私はあなただけをこれを遮るように中子が私を満たしてくれるものがあるとすれば、それはたった一人お前ではない、最低、そんな言い方しなくても大統領でそんなこと言うの。
それでさ、
うん、
ソイが一人になった時、
うん、
いやでも私はなんて声をかけたらいいかわからない、そっとしておくしかないけど一人にはしたくないソイを。
そう、もうそれを言われてもとんでもない切ない顔のソイよ最低、中子最低、
最低、最低、
うん、ああ、そんなねソイがねこの世の中で一番切ない思いをしている一方その頃ですよ、
この世で一番切ない思いをしているよ、ああ
一方その頃宮川たち、
ああ、
二人はですね一矢まとわぬ姿で、まあね、寝台で抱き合って、今からじゃよろしくどうもみたいな感じで
なんでだよ、なんで今言わなかったなんで今野田節で言ったんだよ
愛し合おうとしているんだね、
なんでよろしくどうもメガドッグワンマンにするんだよ、
しようとしてるんですだもうだからそういうことしてるんですよ今、
うんうんうん、
で二人はねやっとこれ一つになるという瞬間、もう本当に
ひゃん
最後の段階ですね、
ひゃひゃひゃひゃん、
その瞬間宮川のお腹が盛大になるんですね。でそれにより玉褒めは笑ってしまって、
うん、
もうそういう雰囲気ではないと、うん、今日は休もうぜって、この続きはさ今度にしとくよって言うんだね玉褒めが、でも私が無理っていう今度じゃ無理
ちょっと待って待って待って、今さ
無理無理無理、
宮川と玉褒めのあれだったのに今野田入ったよね
今度っていつ、明日、明後日、いつ、玉褒めいつなのっていうまあね、そんなことは寝ちゃうんですよ二人はね、
はいはいはい、
まあ、そう、うんうん、寝ちゃったんですよ、
うんうん、
で翌朝玉褒めをね探すタスキが、
うん、
これ仲がいい、ベッドで眠る二人を見つけて、これ今国の一大事中ですよ、
うんね、
戦争の始まりそうな中です よ,
うよ、う
ん、この非常事態に何やっとんねん己らはと怒鳴ります。もうその通りです。
そして可愛い、あごめん
可愛いの
可愛いの、うんうん、可愛いのでもオスなので
そ, そしてですねついに苦闘国が攻め込んできてると、もう来ちゃってるんだね、うん、
はいはいはい、
でそして皆さん、戦地へと向かいます、
うんうんうん、
そこではですね待ち構えている青龍七星子とゆいちゃん、
うん
うん、でみんなほらもちろん朱雀の力が封印されてるんで、
うん、
青龍の攻撃をねこれまともに食らっちゃうんだね、避けられないのもう、
ね、
一般人になっちゃったから、
うん
うん、で、ね、落馬する玉褒め、
うんうんうん、
そこへですね宮川が駆けつけてこうなんかやってですよ、
ね、
大丈夫みたいな感じで
やいのやいのいつものやつですね、
うんうん、でそんなねこう思い合っている二人を見たゆいちゃんはですね もうこれ我慢の限界なんですね。
ただでさえさ、うん、不安定だし、うん、心壊れてるし、でも体蝕まれてるわけじゃん。 そんなもん無理よ、
うん、女子から見たら分かるのよ、うん、あの二人なんかあったなって、
ね、うん、
もう思い合ってる二人っていうのは知ってたけ ど、
あ、分かる、
あったなっていうのが分かるんだよね。
察知、
うん、察知してもう限界が来たゆいちゃんはここで怪人とつぶやくんだね。で、そんなゆいちゃんに気を取られていた中子がですね、うん、攻撃をこれ受けそうになります。あるんだけれども、それをソイが自分を犠牲にして守るんですね。そしてここでソイの幼い頃の回想が入ります。ソイはこれもともとね、娼婦だった話っていうのは前にしたんですけれども、うん、親にね、お金で売られてきたばかりの、これ12歳ぐらいの頃のソイですね。
かわいい、そしてかわいそう。
かわいい、かわいそう、うん、まあね、逃げ出そうとしたところを捕まって、これ折檻を受けてるんですね、
う
ん、
かわいそう、許せない、私がパンチ、許せない、かわいそう、うん、
で、それをまだね、青年だった中子がね、これたまたま助けてあげるんですね、
うん、
それが2人の初対面。そう、あの時からソイは中子に思いを寄せていた。
一途けなげ。
そしてここで回想が終わり、まあね、この剣が刺さってるのね、ソイは、うん、で、致命傷のソイがですね、あなたを愛していますと言って中子の腕の中で命を落とします。だからもう本当にそこには純粋な思いだけがあったんですね。
ね、中子のためだったらね、
そう、
悪魔にでも地獄にでもって言ってたもんね。そう、
だから前にソイがね、玉褒めの居場所をね、こう宮家に教えて助けてくれた時に、
うんうんうん、
あんたたちの関係が少し羨ましいと思ったよって言ってた、うん、それはもう宮家と玉褒めのように愛し合ったかったって、もう本当それだけなのよね、ソイは、
ね、
結局ずっとかわいそうなソイだったんだけど、ここで初めてね、もう冷血で表情の変わらない中子がここで一瞬だけ動揺するのが見られるんだね。ソイが亡くなってしまったことで、はって一瞬だけ、もうその一瞬でこっちもちょっと待って、え、待ってってなるんだよね。その顔をソイに見せてあげてって思うの。
あ、喋らなかった、私。いや、もうこれリアルタイム見てた時に、
うん、
一時停止させてっつって一回今の同様の中子、今ちょっとあの自分の中でこう何回か再生させてみたいな感じの、
ね、
そう、分かる分かる分かる、
うん、まあそんな大変なことが起きてる、そんな中ですよ、うん、もう怪人ってつぶやいちゃってましたから、うん、青い光に包まれているゆいちゃんが叫びます。私の中にいる青龍、二つ目の願いを叶えてと、今すぐ私と宮川を元の世界に戻して。
ちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃ、
ゆいちゃんだけではなく、これ宮川も青い光に包まれ、周りの景色が消えていきます。そして気がつくと宮川は元の世界、自分の学校の教室にいるんですね。みんなを置いて戻ってきてしまいました。すると後ろからうめき声、振り返るとそこには倒れている玉褒め。
あなたの名前。
ちょっと待って、あれは本物なの偽物なの、なんだよね。そう、戻りたい戻りたいとは願っていたけれども、現実世界に今じゃない。
今でね、
今じゃない、
今じゃない、違う違う、
そうじゃ、
そうじゃない。
いや、もうだから45章もいろいろありすぎ、いろいろありすぎ、
ありすぎだよ、
あ、
ありすぎだよ、どうしたらいいの。
だからなんか、なんだろうな、ここら辺はさ、玉褒めと宮川が思い合っているシーンが出てくれば出てくるほど、ソイの切なさが際立つのよね。
わかる、うん、
なんか同じ女性なのになって、
なんかな、だからさ、うん、こう今、うん、この年齢になって見た時に、うん、この誰視点で、
そうだね、
見ればなんかね、それがね、忙しい。
そうなんだよ、
忙しい、
そうそうそう、
結局、まあ、特に女性陣だけど、
うん、
みんなの気持ちがわかるから
ね、
くーってなる。
まあ、続いて、
はい、
第46章、虚実の少年。まあ、前回ね、まさかの、だから振り向いたら、だから教室にうーって聞こえてパッて見たら、
うん、
玉褒めがいるんだね。前回の時点では、
うん、
見てるこっちも え、どっちって感じなの
よ。そうだね、うん、
なんかもう宮川が玉褒め思いすぎて帰りたくないがゆえに見ちゃってる妄想なのか、うん、それともこの世界が嘘なのか。
そう、わかる。あのだってやっぱりあの友のさ芯が出てきてるからさ、またあの会の中パターンかみたいな感じで、
これ、うん、どう思えばいいのっていう感じで終わってんだけど、そう、ね、
すぐさま私たちは浮かれないよ、玉褒めが来たって言うのみたいな感じで、
にはなれない、
なれない、なれない、うん、
で、まあ、ね、まさかえどういうことってなっているんだけれども、うん、これね、気を失ってるんだね、玉褒めが。
そう、ね、
自分の学校の教室で、うんうんうん、もうどうしていいか分かんないよ、うんうん、だってもう17歳の青年が気を失ってる中学生が運べるわけもなく、
うん、そうね、無理無理
で、これね、東京にねもう帰宅していた兄圭介、うんうん、ほら奥田さんの事件のあれで新幹線に乗っていなかったんだけど、
う
んうん、これも東京に戻ってきてるんだね。で兄圭介にねこれお願いして、これ自宅へと連れて帰ってくるんだね、うん、玉褒めを、うん、で一方その頃ですね、ゆいちゃんももちろん家に帰ってきて、来てます、うんうんうん、久しぶりの自分のベッドに寝転んでる。これも最高だったと思うよ。なんだろうな、
むちゃくちゃわかる。
なんかやっぱり今 まだ引っかかる部分はあるけど、うん、いろんなことが、うん、でもやっぱり自分の家の自分のベッドでバサーってなった時に、
いやもう
なんか
素だからね自分のね、
なんかいろんなこう
なんか、ね、泣いちゃう、
なんか疲れとか不安とかそういうものも少しは減ってくれたらいいなっていう。いやもう
私そのまま出れない、私だったら、うん、布団から出れない。
だまあこれはね浴衣を脱いだ時の、うん、ああくらい感じで、これこれっていう感じなんだけれども、ね、うんうんうん、でゆいちゃんはですねこれ中子がねしていたピアスをこれ媒介として持ってるんですね。
来たよ媒介、
うんうん、そして本の中、うん、もう戦争の真っ只中です、
うん
うん、で江南国ね、ホトホリの国の江南国の城壁がですねこれ今まさに破られようとしているっていう。で朱雀がね封印されているから、まあ、七星子のみんな力が使えない。で三つ掛けもこれ攻撃を受けてね大怪我を負います。
もうやめてって、
マジで
やだって、
これもうね本当に大ピンチなの、うん、七星子みんないなくなっちゃうんじゃないかなってぐらい大ピンチ。そんな時これ霊覚山の山賊たちが駆けつけるんですね。だからあのタスキの昔の仲間コウジたちですね。それによりちょっとなんかめんどくせえなみたいな感じでこう帰っていく仲子たちなんだね。相手にするの嫌だなみたいな。いやあん時はもう湧いたね。だってもう絶対にさ助けに来てくれる仲間なんていないっていう頭があるから。で今までなんかピンチがあったら七星子の誰かが来てくれるっていう感じだった流れの中で、七星子自体がピンチってなったらもう無理なのよ。 100% 無理じゃん。
はい先生、
はい、
はい先生、
うん、
はい先生、はい、私霊覚山の山賊たちが大好きなんです。
うん、
好き。
そうだからもう絶対に無理じゃんの中でのここだからさ、ここで出すんだって感じだったよね。
ごめんください、ありがとう、
ね、
あれもなんか手頃 なんか岩を見つけた時に何度やったか、あれも子供の頃、ね、
だからなんかここで工事たちが出てくるのかっていうなんかやっぱちょっと感動したもんね、
うん
うん、でそしてですね、現実世界へと戻ります、
うんうんうん、
玉褒めはね相変わらず気を失ったままなんですけれども、うん、ケイスケね、兄ケイスケの部屋にかくまってます、うん、でこれね兄ケイスケのパジャマを着てる、これねパジャマ玉褒め、これめちゃめちゃレアなのよ。
手が
レアカードなのよ。
手震えて、何どうした、喘息の薬入った。
本当にねちゃんと見てほしい、うん、だってさ今までこう古代中国のような国の服を着ていた玉褒めが
洋服を、
洋服着てたから、しかもパジャマ、
声が
後遺症で声も出ないけどパジャマ着てんだから
伝わってくるよ、すごい伝わってくるよ、
やばくないみたいな、一回ここで湧くよね、
うん、そうね湧いてるね、てる今私の目の前にいる人は湧いてい いて
るなんとねここでねお母さんが帰宅してきちゃうんですね。
あ
だけど、まあ、なんとかごまかす、
うんうんうんうん、
そしてですね兄圭介はですねここで大杉鈴野さんに会った話、うん、前回出たね白子の、巫女のおばあちゃんです、
はい、
でそしてその鈴野さんが亡くなった時にあのタタラが迎えに来たんだよ、
うん、
で詩人天地書は今そこにあると、
うん、
大杉家にあるんだよって話を宮家にするのね、
うんうんうんうん、
で宮家はタタラからねもう二度と会えないけど自分にとっては永遠の思い人だったって話をほら 亡くなる時に聞いてたから、うん、宮田サイドはタタラサイドの話を聞いてたし、
うん、って
ので、でそしてですね、ここで気がついた玉褒め、これ窓の外の景色を見て驚きます。そして宮田から自分の世界にね、まあ、宮田たちの世界に来ちゃったんだよっていうのを聞かされます。だけど今もう戦争の真っ只中ですから早く帰りたいと、戻らなきゃやばいみたいな。
そうね、みんな戦ってっからね。
そう で、うん、でも戻るには私人展示書が必要。
そうね、
でもさっきも言った通り、うん、私人展示書がないんですね今。
そうですな、
うんうん、その大杉家にあります、
うん
うん、でないからちょっと無理だねみたいな、うん、で先にこれすごいめちゃめちゃ重要だから言っておくんですけど、
はい、
玉褒めは自分たちが本の世界のキャラクターの一人で実在しない人間っていうのは知らないんですね、
うん、
だから単純にあの自分たちがいた中国みたいな世界から宮家たちの世界に異世界転生されたぐらいにしか思ってないの。
そうね、うんうん、
ああ、だからできれば詩人展示書っていうのは玉褒めの目に触れてほしくないんだよね。
そうね、うんうん、
するとですね、全てもう全世界の全ての空気を読む兄圭介、
私とは真逆、うん、空気を読むことに長けすぎた男、
長けすぎた男、うん、圭介、
兄圭介、
うんうん、ここで真剣になっている玉褒めに、はじめまして兄の圭介ですと、
CB 再生余裕、
そう、会えて嬉しいよ、想像していたよりずっといい男だねっつって、すごいまくしたてんだね、うん、後でサインしてねみたいな感じで、今帰る方法がないからその謎を解明しようって言ってごまかすんだね。兄圭介最高、本当に。
いや、なんか私さ、子供心にさ、うん、やっぱりさ、いや、要は要するに、うん、なんてコミュ力が高い、
すごいよ、
大人のお兄さんなんだってこう思った時に憧れよね、うん、だから子供心に、特にさ、前見るはさ、自分にないものだからさ、うん、それがさ、もう憧れなんだよね。だからもう私はもし本の中から七星子が来た時に、もうこういう感じで挨拶しようってすごいあのシミュレーションしてた、妄想シミュレーションしてた。
でもやっぱりさ、兄圭介たち的にもさ、うん、今まで詩人展示書の文字でしか知らないわけじゃん、
うんうんうんうん、
だからもう要は自分の妹がさ、熱を上げてるイケメンイケメンって、どんな程度イケメンやねんって多少思ってた、
褒め玉褒め言うてますけどみたいな
思ってたけど、いざバリバリバリって出てきた時に、うん、まあね確かにねって思うよね。
あ、まあ芸能人みたいな顔はしてるかなみたいな
と思うよね。でまあここでですね、兄圭介に、
うん、
これね、大杉さん家にね、詩人展示書があるって言ってたんだけど、うんうんうん、これね、友人哲也がこれいるんだね、
うん、
大杉さん家、まあ、岩手県にいるんだけど、
う
ん
う
ん、電話が来るんですね。その宮家がね、こっちの世界に戻ってきてるし、しかも玉褒めがついてきてしまったっていうことで、
うんうんうん、
これ詩人展示書には現実世界での出来事もこれ次々と今これ書かれてる、
うんうんうんうん、
で今これね、哲也と兄圭介が電話している様子も詩人展示書にガンガンこれ書かれてるんですね。
嘘やん。
すごいねみたいな感じになって、
うんうん、それはね、すごいってなる。
で、まあ、ただちょっと気になる文章があると、
うん、
哲也が読んだね、
うん、なんだ、うん、
今少女たちの世界に次元を超えて新たな闇が現れようとしている。巨大な悪の気を持って世界を即下に収めるために、神となるためにそのものは現れる。もうそれだけでもわかるじゃん、
うん、
あいつだと、うん、神になりたいと言ってた男がいたと、
言ってた、
うん、お金くんのかと、
うん
うん、そしてまあね、だから友人哲也と、まあ、あの兄圭介ね、電話してる。でこの間宮川と玉褒め二人きりなんだね、
うん、
その青い光にね包まれた時、宮川が、
うん、
どこにも行かせないって強く思いながら抱きついたら、こっちの世界に来ちまったんだと。で俺はどんな奇跡だって起こしてやる、玉褒めが読んだね。もう嬉しいよ、宮川は
泣いちゃう、
うん、そして二人はね、まあ、部屋の窓辺で抱き合うんだね。
そうなりますな、うん、
そしてそんな様子をこれ外から見ているゆいちゃん、
なんでだ。
許せないよね、これ二人を引き離すために自分は怪人っつって願いを使ったのに。
いやいやいやいやいやいやいやいや、タイム、
タイムです、
タイム、
本当にタイムです、
タイムです、
うん、
え、こんなのさ、どこまでゆいちゃんを
ね、
ゆいちゃんにそんな、なんか、なんだろう、言葉選ず言う、
うん、
選ばず言う、
うん、
てんてんごめん、てんてんごめんなさい、
うん、
どこまでゆいちゃんをいじめたら気が済むんですか。
でもさ、これ実際さ、
いや、
この時玉褒めがいなかったら、
うん、
多分ゆいちゃん話しに来てんだよね、これ宮家と実際は。
うーん、
なんかそんな、
ね、だってじゃないとさ、
そうそうそう、
来ないよね、うん、
これ最初にだからあのオルゴールがかかってね、私玉褒めのもために戻ってきたんだよの発言を聞いた時と同じぐらいのこれショックとこじれを起こすんだよね。
もう心は壊れてるんだよ、壊れてんだよ、さらに
ね、
いやもう。
そして翌朝、これ目を覚ましたみんななんですけれども、うん、母がね、まあ、宮川のとこのお母さんが仕事に出かけたタイミングでリビングに集まります。もうここ大好き、テレビを見て大はしゃぎの玉褒め、
キャワよ
なんだこれっつって、もう変わった、本当にどうしよう、声出ないけど愛おしいの
今ね、高い声をあのね、こう喜びのあまりね、可愛らしいっていうそれが高まった時の声は、野田さんは今こうなってしまうので、これ今高まった証拠です、野田さんが。
私ちょっと見星に術をかけられていて高い声が出ないの。
ちょっと私がなんとか、
お願い、
私がなんとか肉体の年齢を昨日に戻してあげるんだ。昨日じゃないな、だからそのコロナにかかる前に戻して声出せるだろう、かわいい
肉まんそう、いやまあね、その間に大はしゃぎして、うんうんうんうん、兄圭介とこうね、玉褒めが喋ってる間にですね、うん、これ宮川がねご飯を作ってくれるんですね、ま、すごい最高だけどちょっと最悪かなとは思いつつ、
うん
ま
うん、
でまあ想像通りなんですよ、
うんうんうんうん、
現実世界で作ってもびっくりしちゃうお味なんですけども、そうで兄圭介がですね、今日はね渋谷で徹夜と待ち合わせしてるから、
うんうんうん、
みんなで渋谷に向かおうっていうのね、
おいおいおい、
これ玉褒めがね現実世界で外出するんですね、
えらこっちゃえで、
えらこっちゃ、うん、そしてもちろんね、こう甲冑なんて着て渋谷には行けない、
おコスプレでは行けないよ、
行けないです、
うん、
これどうするか前田さんお答えください。
はい
はい、
圭介が現実世界の洋服を着せて髪の毛もセットしてくれます。合ってた
これはもうだからなんだろうな、玉褒め推しだけじゃない、
はい、
ここ湧いたの、
湧いた、うん、
玉褒めってこんなにかっこよかったってなっちゃうのよ、ここ本当に。
いやだから、うん、やっぱりさ、
うん、
みんな今までやっぱり元の世界、現実世界、
うん、
みんなそれぞれ推しのキャラで妄想したでしょ。
そうよ、
女の子たちはみんな妄想したはず、
そう、
現代仕様の推しキャラたちの姿を、
う
ん、
そう
来たぞ、公式から最大の、
そう
最大の
風景
が来たぞ
だまあそのね、髪の毛セットしたりとかいろいろしてくれたその姿、うんうんうんうん、でそんじょそこらの芸能人よりかっこいいだろうって兄圭介が言う、これね第1回目だから不思議遊戯会第1回やった時に、
そうですね、う
ん、そこら辺で多分ね私も言ったと思うんですけども、
ね、
うん、本当にそうなの、本当にここでも言うんだけど、うん、本当にねすごいの玉褒めの可能性感じちゃうよね、わかる、
あ自分で言って自分で語った、ね、え、なんだろう、すごいね、今流れるような流れるような限界オタクだったね、今流れるような限界、
前だし
流れるような限界オタク構文でしたな、デュークボ、
それでですね、まあその頃、
うん、
あのゆいちゃんショックを受けて帰っちゃったゆいちゃんなんですけれども、
うんうんうんうん、
これね媒介にしてたピアスですね、中子のピアスを使ってこれ中子と会話してます、
うんうん、
で前回怪人って言ってこの世界に来ちゃったんだけど、うんうんうん、これ突発的に怪人使っちゃったから、
はいはいはい、
急に戻っちゃってごめんなさいと、
うん、
でもあんたのために最後の願いは取ってやるから、でももう体がボロボロだから、
ね、
すぐ使えないからごめんねみたいな感じなんだよね、うんうん、でここで多分ね40何話まで来て初めてちょっと本音が出るんだね、玉褒めがこっちの世界にいることでですね、どうして私じゃないのと、小さい頃からそばにいたのに玉褒めのことが好きなんだかんだって言ってたけど、初めてここで本当の本音が出るんだね、なんで私じゃないの、なんで玉褒めなの、
苦しい
これ会話してるじゃん、中子とゆいちゃんがね、
うん、
でゆいちゃんは自分の家にいて、
うん、
で中子はこれまさに今ちょっと移動中なんだよね、馬に乗って、
うんうんうん、
これ普通になんかさらっとなんかゆいちゃんとの会話みたいな感じでちょっと流されて描かれているんだけれども、
うん、
これね自分が乗ってる馬、
うん、
これねソイがいるんだよね、なんかねちょっとね、なんだろうな、わかんない、フィルターかかってるのもあるかもしれないけど、すごく 大切そうにソイの亡骸をこれちょっと抱えているんだよね、中子が。
フィルターかかってない。
かかってないよね。そう、
大切に。だってさ、うん、言われたんだと思うんだよ、部下の兵士にさ、
うん、どうしますかとね。
そう、うん、そしたらこのままでいいっていうことなんでしょ。
だからなんだろうな、これはでも本当に勝手な解釈だけど、知らないわけないじゃん、中子がソイの思いを、
ね、う
ん、あんなにキレキレの人がね、
はい、
そうです、
はい、そうです。私ただのあの私はただのあのオタクおばさんです。すいません。
後半の方でだんだん、うんうん、あれ中子ってっていうのがちょこちょこ見えてきてはいたじゃん、ね、ちょっとさ、うん、セリフとかで、
うん、
だからその気を失ってる女を抱くほど野暮じゃないとか、ねね、
うん、
なんか中子だったらそういうことしそうなのにとか思うけど、ね、うんうん、そういうのとか今回のソイのこととかもそうだけど、うん、あれ中子ってただのサイコパスじゃないのかなっていうのがなんとなくこの辺で分かってくるじゃん、
ね、う
ん、
そうね、う
ん、そして本の中、
うん、
皇帝陛下ほとほりのもとへ来たタスキと山賊浩二、あのほとほりはさ、
うんうんうんうん、
まだ戦いに出てるわけじゃないからさ、ね、うんうん、報告に来るんだね、
うんうん、
で宮家が消えましたと、
うん、
そして今三つ掛けが重傷で父でがかくまっていると話をするんだね、
うん、
でここで初めてほとほりが、うん、自分も軍を率いて打って出るって言うんだね。でもさ、この時点で、
うん、
宮家が消えちゃったよって報告をしたときに、
うん、
玉褒めも一緒に行っちゃったって話をするじゃん、
うんう
ん、でこの時ほとほりはちょっと嬉しそうなんだよね。
あ、
宮家の世界に行けたんだなって、宮家はちゃんと帰れたし玉褒めも行けたんだなっていうので幸せになってくれってちょっとここでほとほりは思うんだけれども、うん、そう。そしてですね、はい、行きますよ。現実世界へと戻ります、
うん、
ね、これ大きな音を鳴らして電車が
ファーン
走り去ります。
チャチャチャチャチャステ
ッテッテ。車内ではですね、窓に張り付いて、おいこの場所はえーと大はしゃぎな玉褒め。恥ずかしいね、だけど嬉しそうに玉褒めを見つめる宮家。
あなたの名前、
もう来てるよ、
やばい
やばい、渋谷来てる。
渋谷事変ってことでしょ。
これだからみんなね知ってると思うけど、
そうそうそうそう、
教科書にも書かれていたと思うけど、これも有名です。
有名ですね、
はい、もう来てる、もう来てるよ。もうそこまで来てる。ピボシやめて、ピボシやめて。やばいよ、もうだからこの辺りになるとちょっとさ、そわそわしちゃうよね。あ、もう来てますと。
来てます、
もう来てますよ、
来てます
と。そわそわそわそわしちゃう。
いやーもうね、不思議遊戯ね、
おもろ、おもろ
ね、不思議遊戯ってね。
まあだからなんだろうね、大きく話はそんなに進んだわけじゃないんだけど、
う
ん、
いやでもね、
一人一人の、
うん、こう見え出したりね、
キャラクターのあれが見えたりとか、
まあやっぱそうじゃなくなってしまったり、
そうそうそ
う、うん、でまさかの玉褒めが現実世界にっていうね。
だからさ、そのなんだろう、タタラの一件でね、
うん、
そのこの世界の人間にするとか、その一緒になることは絶対にできないって言われていたのに、うん、玉褒めが、
うん、
この現実世界に来れたわけじゃん、
うんうんうん、
平気なんじゃんってこの時は思ってた。
この時はって自分で言っちゃったね。あ、泣いてる泣いてる泣いてる泣いてる、天を仰いで泣いてる泣いてる泣いてる泣いてる、男梅みたいな顔になってる、ギュッてしてる、ギュッて怪人、
怪人、
天を仰いで怪人した。自分ちの天井の天、なんか眩しいライト見て眩しいんかなって感じでギュッてしたまま怪人って言った。
いや面白いね、不思議遊戯
面白いよ。どうしたらいいの
本当に。まあまあ言いますよ、ただただね、ただ、
はい、
ただ、
はい、
不思議遊戯、皆さんこっからです。
渾身のこっからです。
でも本当に
こっからです。
ワクワクする、ワクワクする。
動きが
楽しみ。もうこの辺りとかさ、え、何、どういうこと、えー、ってなるんだよ本当に。なんだろうな、不思議遊戯ってさ、幸せなまま終わらないじゃない。
いやそんなただそいやそんなほのぼのストーリーじゃないの。ない違う違う違う違 う, 違 う, そうほのぼのハートフル異世界ファンタジーな話じゃないの。
だこのなんか電車でねこの馬車早えって言って見て喜んでる玉褒めで湧いてるよ、ね、湧いてるけど、ねなんか湧いた分だけ、ね、
そんじょそこらの芸能人よりかっこいい男 が, いい男がまさかのなんか無邪気なムーブか
わいいってなるけどでもいやここで湧いてられないんでしょ知ってる私たち知ってる、
う
ん、
知ってる知ってる知ってるもう幾度となく情緒を谷底に叩きつけられいきなりなんか剛速球で天井に上げられて続けてきた私たちはそう
よ怖いんだから
そう、うん、
まあまあまあそんな感じの45章46章でしたね。
はいということでね、うん今回の不思議遊戯会は、以上で終了。ありがとうございました。
ありがとうございました。
怪人
次回のマブマブは、
はいということで次回のマブルマーブルの箱はミュージックプラストークの第8弾です。
イエーイ、
で今までミュージックプラストークっておメール読ませていただいてたんですけれども、うん、今回はおメール抜きで、うん
はい、
まあなんだろうな多分8割ぐらいほぼほぼカットされてると思う。
そうだね。
まあいろんな話をしながら合間合間に、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうね。
好きな曲をかけたっていう回ですね。
はい。
うんうん、よかったら聞いてみてください。
聞いてみてください。
お楽